対立的な意識を起こしたことが間違いなんで、迷いなんで、その迷いの山を今日越えて浅き夢見じ愛媛もせず、そういう対立的な意識がなくなって、赤子のような赤子のような純粋な純粋な心になれるならば、そこが永遠である、そこが永遠である。鏡のように鏡のように何にもない、物が来れば映る、生まれたといえば物が映る、生まれたということが映ればそこに鏡、生まれれば生まれたと鏡に映る、映っただけである、鏡の中に生まれたものはない、死ねば死んだと映るだけであって鏡は少しも死んでおらない、そういう心境が一つわかるならば、その心境が永遠である、その心境が永遠である。良寛さんじゃありませんが、災難の時は災難に王がよろしく候、どんな災難が起こってもそれは鏡に映った影だ、素直に受けたらいい、映したらいい。やむ時はやむがよろしく候、病気になったら病気という姿が映ったのだから、素直に病気したらよろしい。死ぬる時は死ぬるがよろしく候、死という問題が起こったらそれも鏡に映った姿だから、素直に死んだらよろしい。鏡の中には災難もなければ病気もなければ死ぬということもない、そういう心境が、そういう無という心境が人間の生まれたままの本心だと分かれば大安心で大信心、迷うことは何にもござりません。心の頓弱を離れ、頓弱というのは執着であります。鏡には頓弱はござりません。どんな綺麗な美人が映っても鏡は美人だから後へもう少し残しておこうなんて考えません。前へ来たら映して去ったら消えちまう、何にも頓弱ね、いわゆる日本の言葉で言う無頓弱である。心に頓弱を離れ、思慮上乱せず、意識が分裂するからいかんの。生きるとか死ぬとか、損だとか得だとか、憎いとか可愛いとか、そう意識が分裂すると、それが波紋を呼んで、ますます心が乱れて、夜も寝られんということになるのであります。鏡のような清らかな心になって、どういう問題が起こっても映った影、私は少しも動揺しておりません、全ては映った影に過ぎない、そう一つ徹底するならば、すでに良し悪しを離れ、良し悪しは対立でありまするから、全ての対立を離れ、鏡には対立意識はありません。良いものも映し、悪いものも映す、綺麗なものも映し、汚いものも映す、映しながら綺麗だとも汚いとも思わない、そういう鏡のような心境が分かりまするならば、そういう悟りの開けた人には、覚悟せる人には不意あることなし、この世の中に恐怖というもの、恐れというものは何にもござりません。何が出てきても、何が出てきても鏡に映った影に過ぎません。驚くことも恐れることもありません。水戸光圀公が帰依した盆山に新越禅師という方がある。これは中国から来られた人で、学者でもあり瞑想で、正月のことなんでも光圀公が、御殿へ呼ばれて、正月ですからお正月いっぱい、お上がりなさいと言って、大杯で杯、お正杯受け、万々とついで差し上げよって、胡椒がいっぱい杯ずつ、まさにこう持ってこようとすると言うと、どっかに仕掛けがあって、大砲の空筒がバーンとなった。お塩こぼすかと思ったら、少しもこぼさずにぐーっと飲んで、光圀こう照れくさくなって、発砲は武門の習い、ご容赦ください、鉄砲が鳴るのは武家の習いだから勘弁してくれ、ご返杯いたします。 そんな三つ国子に杯返して、胡椒になみなみとついで差し上げ、三つ国子がここまで持っていったら、新月禅師がカーッと三つ国子をこぼしまって、一括は全家の習い、ご容赦くださいという話がありまするけどね。大砲が鳴ったってそんなものはない。鏡に映った音ってのはありません。鏡に映った影に等しい。何が起ころうが、それは鏡は動揺しない。何が出てこよう。どんな大火事を映したからって写真機のレンズは燃えやしません。どんな洪水を映したからって写真機のレンズは流れない。お互いの心の中に無限の時間と無限の空間を抱擁して、そこに少しも動かない、そういう心境が一つわかるならば、この世の中に不意するものなし、恐れるものは何にもござりません。それが大安心である、大信心でなければなりません。40番、この身は亀のごとしとみ、この心を城のごとく安住せしめ、絵の武器を持って魔と戦い、かの捕虜を守り、気配することなかれ。これも難しい言葉でありまするが、この身は亀のごとし、亀も昔は素焼きでござりまする。素焼きの亀というものはから実に危ないものなの、じきに壊れる。日本には昔から金の無欠という言葉がございます。金の亀が少しも傷がつかずに伝わった。日本の皇室が2500年も伝わったことを金の無欠と申しまするが、金のというから何か金か銅か鉄の亀のように硬いから伝わったとお考えになるか知りませんが、そうじゃない。金の脳は亀でございます。これは素焼きの亀なんです。素焼きの亀は年代を経まするというとこう錆が出まして、それが金色になる。素焼きの亀、それが金のなんです。金色にこう黄色いような 青錆のようなものが素焼きの亀に出まして、それがだんだんと年功ると金になっていく。だから金の無欠ということは、日本の皇室が非常に硬いからいつまでも傷つかずにおるということでなくして、実に壊れやすいものだ。誰かが革命やったらすぐ壊れそうなものだが、それが今日まで伝わったということがありがたいということでしょうね。金の無欠、壊れやすいものがよくも2500年も続いてきた。私はなぜ続いたかって言ったら、皇室には武器がなかったからだと思うんで。武器を持ったのは後醍醐天皇で一番ご苦労なす。だから日本も武器がないと不安だなんてことをこの頃言いますが、武器を持ったら不安なん。武器を本当に捨てたら、私は一番勤労を向け、武器のない方が。人間もそうで、人に敵意があるから怪我する。人に敵意を持たん人は決して傷つかない。勤労を向けつれなければならんと思う。この体はその素焼きの亀のように直に壊れやすいものであります。体を頼りにしちゃいけません。体は直に壊れ、お互いは心を一つ、心が主体でございまするから、この心を城のごとく安住せしめ、体は当てにならん。この心を難攻不落の城のように堅固にした、心を堅固にした。知恵の武器を持って、絵の武器を持って魔と戦い、本来何にもないという知恵でもってあらゆる誘惑に勝つ、あらゆる誘惑に勝つ。人間は欲があるから誘惑に負けるんでございます。欲がなかったらこんな強いものはございます。欲がある。よく役人が賄賂を取って失敗するというようなことが新聞に始終出てまいりますが、あれみんな欲があるからです。戦争中スパイというのはよくありましたが、自分の 国を売るというようなそういう感情が人間にどうして出てくるだろう。どなたか軍人に私お尋ねしたことありますが、スパイっていうようなものがどうして出てくる、できる。それはみんな欲があるから引っかかる。物のない時に物を持っていけば必ず白状するもん。酒の好きな人に酒持っていったら必ず秘密暴露しよう。異性を求めてよるもので異性を持っていったら必ず白状。人間に欲があるからスパイに引っかかる。そういうその欲を持たなければ、自分の心が無だと徹底するならば、それが知恵でありまするが、その知恵をもってあらゆる誘惑と戦って、かの捕虜を守り気配することの中で、その誘惑に勝って、その相手を虜にしてしまって、そしてその虜に、虜をしっかりと監視して、自分が負けない。どこまでも知恵を持って誘惑に勝つ。そういう生活が大事でありまするや。体は当てにならんが、お互いの心をしっかりしなければいけません。41番、ああ好み久しからずして地上に横たわらん、神識行けば捨てられなお無用の罪のごとけん。この体というものは久しからずしてこの捨てられなければならんものです。神識は意識、お互いの意識がなくなった時にはこの体というものは全く無用の罪、そこらに転がっておる丸太同然にお互いの体は捨てられるものですよ。お互いは体のために苦労するんでござる。体が一番大事だと思って、ことに現代のお方はそういう点が多いと思うので、人生とは自分の幸福をしっかりつかむところだ、人生とは自分の幸福をしっかりつかむところだ。その自分の幸福って何ですかって言ったら、うまいものを食べて、面白いものを見て、面白い音楽聴いて、自分を楽しませること、なるべく苦労せずに楽をして遊んで自分を楽しませることが今日の若い方の幸福というものはそういうもんだと思う。自分にうまいものを着せて、きれいな着物を着せて、遊ばせて楽しませる、これだけが人生。より多く幸福ということは自分をどれだけ、この体を自分の体にどれだけ与えるかということが幸福ということだと思うのでありまするが、それだと人生っていうものが体に一生使われちゅう、体のための人生になっちゅう。心が体に使われておる、一生体に使われる、そういうもんじゃないと思う。我々は心が菩提心を起こして、人生の意味と目的をはっきり自覚して、体を使っていかなければ本当の人生でないと思う。人生の目的とは、私は人類を愛し、この社会をより多く立派に作っていくっていうこと以外に人生の目的はないと思う。そのために体使っていかなきゃ。今のお若い方どうかすると、人類では社会そんなものはどうでもいい、自分の体さえ満足すればいいっていうのが今の人生観だと思うんで。 2,3 年前でしたが、やっぱりこの新人会が済んだ後で、神戸大学の学生さんが私の部屋へ参りまい、質問があります。何ですか。私は人生は自分の幸福をより多くつかむところだと今まで思っておりました。今日先生の話を聞いたら、自分の幸福は後でいいから人の幸福のために働けとおっしゃる。驚きました。こう言って質問した学生さんがありましたが、実は私の方が驚いたんで、今のお若い方やっぱりそう考えておられるのかな。自分の体をの欲求を満たすことが幸福だと今のお若い方考えていらっしゃると思いますが、この欲求は無限なん。 限りあるものを持って無限の欲求を満たそうとなさるから、もういつも欲求不満で、欲求不満で一生暮らさる。その欲求というのはいわばマイナスです。人生のマイナスだ。お腹が空くってことはマイナスです。そのマイナスをご馳走を食べてプラスをして、それで欲求が満たされて幸福だと思う。お腹が空いたというマイナスを、帰りにどっか元町園で品料理でも食べて、その品料理でもってプラスして、それで幸福だ、欲求が満たされた幸福だとお考えだろうと思うのですが、それ晩まで持たん、半日持たん、その幸福は。晩になるとまた欲求が起こってくる。つまり一生体のマイナスのために、マイナスのために一生プラスしようと思ってプラスしきれずに欲求不満でみんな終わってしまうんです。そのよしプラスで満たされたとしても、これはプラスマイナスゼロってことを私どっかで覚えたんですが、どうでございます。プラスマイナスはゼロでございます。欲求というマイナスを一生かかってプラスしたって、その人生はゼロでは何もない、残らない、何も残らない。人のためにしたことは些細なことでもプラスになります。もしも道端で飢えて倒れておる人があるのに、これから元町行って品料理食べるとこだったが、この人に差し上げよう、その人に昼のご飯ご馳走したら、その人が何度でも喜んでいく、死ぬまで喜んでいく。あの時あなたに昼飯呼んでいただいて助かりました、ありがとうございます、あの時のご馳走は美味しかったと言って何度でも言う。その人が人様には施しをせんならんものだと言って、またその人が善意を人に施すと、一食のご飯を人に差し上げたことが波紋を呼んで、全てがプラスになって残っていく。戦争中に米のない自分にあなたから白米一升いただきました、あの時母親が病気しておりましておかゆが欲しかったとか、おかげさまで助かりました、何度でもお礼。戦争中物のない時によくさつまいもいただきましたが助かりました。人様にしたことは全てプラスになるが、自分のためにしたことはプラスマイナスゼロで、そこで我々はこの体みたいなものに、自分の体みたいなものに一生奉公しちゃつまらない。菩提心を起こして、少しでも人類が救われていくように、世界がより良くなっていくように菩提心を起こして努力をしていくという、そのために体を使っていかなければならんはずであります。この身は久しからずして地上に横たわらん、なんぼなんぼ食べさせたってこいつ最後は倒れおるんです。なんぼおしろい塗ったって、なんぼおしろい塗ったって、紅つけたって、最後はもう二目と見られるものになるんです。私の父が77で亡くなりました時が7月の9日で、暑い時です。私の国は山の中で、今もって純朴なところで葬儀屋っていう商売がないんです。その死んだので商売するっていうことは誰もやりたがらない。おんぼというのもない。人が死ぬと村中が寄って棺桶をこしらえて、造花を素人がみんなで造花作って、素人が穴掘って、そしてみんなで葬式する。だから1週間ぐらいかかる、その支度が。7月7日に死んで、いよいよ棺桶が出て入れる時になって、私さ今みんなが寄って下げていたんですが、もう体がむくんで紫色になりまして、そしてちょっと横にしたら、口からこの赤茶けたものがカーッと出るんだよ。もうこれは二目と見られませんね、なんぼやでも。肉、意識がなくなって肉体だけが後へ残ったら、これはどうにもならんもんだっていうものを私しみじみと書いて、なんぼ恋人でもこれはどうにもなりませんね。なんぼ好きな人だかって、死んでから抱いて寝る人ありますわい。そうして結局邪魔者のように、私の国ではまだ土葬ですが、火葬場へ持って行って焼かれて、そうして明くる朝、まあ泣き泣きですけれども、面倒くさそうに骨掘り拾ってもらってほんのちょっぴり拾って、あとはまあみんなおんぼさんに任せてもらって、どこに捨てられるやわから、 そんな体のために、そんな体のために一生苦労せんならでバカなこっちゃござんせんかなと。日本で初めて座禅をなすった方は壇林皇后様というご婦人なんでございます。京都の嵯峨天皇様のお妃で立花の勝子と申し上げるお方。弘法大師が支那から支那へ留学されてお帰りになって宮中へ行ってご報告なす。何を勉強してきたか。真言という学問をしてまいりました。そうか、立花勝子という皇后様がそこにいらして、支那には禅宗という宗旨があるそうだが、それはお前勉強してこなかったか。いや、私が勉強したのは北の方の長安の都でございます。その禅宗の盛んなのは南の方のこの甲州からこの南方の方でございます。私勉強してまいりませなんだが、陛下がご希望ならば私の弟子を特にその禅宗の勉強にやりましょうということで、お弟子の江学法師というものをわざわざ支那へやられ、できたら支那の高僧を一人連れてこいという。支那へ参られまして、円環の西安国師という方にお目にかかって、日本の皇后様が禅宗をお求めですから、ぜひ渡っていただきたいとお願いをしましたら、わしはもう老齢だから、もう九十にもなる、わしの弟子の弟子を一人やろう、義空禅師という方を迎え、が日本へ来られ、お迎えしてきた。その義空禅師のために壇林寺というお寺ができ、今日の天龍寺から北の方にあたるあたりでございまするが、十二坊、そのお寺の中に十二神、十二の小さな坊があって、そこに皇后様のことですから二層を集めて、そこで初めて正式の座禅ということになる。その時の座禅の考案という問題が即身即仏という問題、この体がこのまま仏である、このここがこのままお浄土だ、即身即仏、そういう考案をもらわれて、三年皇后様が座禅を遊ばして、義空禅師がどうしても市内へ帰らなければならんということになって、その時に皇后様がお悟りの歌を義空禅師に差し上げられ、もろこしの山の彼方に立つ雲はここに焚く火の煙なりけり、もろこしは中国でありまするが、中国の五台山の山にたなびいておる紫の雲は私が今ここに焚いておる甲の煙である、この甲の煙をそのまま五台山の紫の雲と私は見ております、ここで焚いた甲の煙をそのままお浄土の紫の雲と私は見ております、こういうお悟りな。そのお歌を持って帰られて円環禅師にお目にかけたら、日本にこんな悟りの開けた女性がおるかといって驚かれたということであります。その壇林皇后様が亡くなられるときに、またご遺言をなす。我死なば焼くなうずむなのに捨てて飢えたる犬の腹を肥やせよとし、私が死んでも火葬もいらん、土葬もいらん、どっかのっぱらへ捨てて犬に食わしてやってくれ、この体を犬に食わしてやってくれ。随分徹底したお考えだと思う。昔の人は正直でご遺言の通りに、今日もお見捨て場というところがあるそうですが、そこへ捨てた。宇田の農区の方。果たして犬がその玉体を頂戴いたしまして、いろいろなこの付属物を加えてきて、そこらへ散らかした。京都から、四条大宮から嵐山へ出る途中に、片平の辻というところがありますが、そこへ片平加えてきて捨てたんだ。片平の辻、二尊院のそばにお虫の明神というのは皇后様の髪をくわえてきて捨ててやって、我死なば焼くなうずむなのに捨てて飢えたる犬の腹を肥やす、この体なんてものはこれは物質なんだから、何も大事にすることはね、死んだらもったいないから、ただ焼くのはもったいないから痩せた犬に食わしてやってきて、随分徹底したお考えだと思う。その嵯峨天皇様のお次のお方が純那天皇と申し上げます。この方また徹底して、 わしが死んだら焼いて粉にしてばらまいてくれとして、現代の科学者でも言いそうなこと、昔誰やら長岡半太郎って方がそういうことをおっしゃったことがある。そこで、この純な天皇様は焼いて粉にして、玉体を焼いて粉にして、この向こう町の向こうの お原野という山から山へ行ってばーっとばらまいたんだから、あそこの御陵は山全体が御ささぎということになっており、そういう、まあ、昔の方でも徹底した方がありまするが、体というものは物質なのだから、物質にお互いが使われてはいか、この体を使って、菩提心を起こして、体を菩提心のために使っていかなければならない。42番、恨みが恨みに対し、敵が敵に対してなすところはいかなりとも、邪に向こう、横島に向こう、心の作る害悪に敷くものなし。これも難しい言葉でござりまするが、誠に直訳でさっぱり何を言うてやるかわからんような言葉ですが、平易に申しますると、恨みを持った人間が相手に仕返しをするときはどんな残酷なことをするかわからん。敵が敵に、敵を撃つときにはどんな残酷なことをするかわからんが、恨みのある者が敵討ちをしたり、敵が相手に仕返しをしたりする、その残酷な迫害よりも、自分の心が自分を傷つける迫害の方が大きいぞということでございます。どんなに強盗が入ってもです、どんな残酷な強盗が入っても、会社を潰したり従業員何千人に迷惑をかけたり、それから裁判沙汰になって保証金3億円取られて出ていくような、そんな強盗はおりゃしませんけど、そういう羽目に落とし入れたのは、他人でもなければ恨みでもなければ敵でもなければギャングでもない、自分の心。他人がどんなに悪辣でも、敵がどんな残酷でも、敵がどんな仕返しをしようよりも、自分の心が人間を苦しめ、人間を堕落させ、人間を極刑に処せるような罪に陥れるのは他人じゃない、自分でございますよ。自分の心が間違うと、自分の心はギャングよりも敵よりも恨み持った人よりも恐ろしい結果を起こしますよ。自分の心に注意しなければなりません。母父またその他の親戚のなすところはいかなりとも、小に向こう心の作れる幸福に敷くものはなし。母、父よりも先に母が書いてありますが、母親ほど我が子の幸福を祈ってくれるものはござりません。父親ほど我が子の幸福を祈ってくれるものはござります。その他親戚知人、自分の身の回りの近しい人たちが自分の幸福をみんなが祈ってくれまするが、周囲の人が自分を幸せにしようとどんなに努力してくれる、その努力よりも自分の心が菩提心を起こしたほどの幸福は親でも授けてはくれませんよということでございます。そうでございましょうね。親の愛情っていうものは随分深いようですけれど、これはもう物の世界でございますね。私が出家すると言いましたら、親父反対しましたよね。まあ、坊主にならなくてもなしてね。とうとう姉妹に駅舎へ連れて行かれまして、駅舎へ連れて行ったら、駅舎が名古屋の渡辺一牛っていう駅舎が大津町におりました。行くとすぐ私の面を見て、ああ、この子はお父さん、 これは家庭のおもてんこや。家内持たしてもな、家内が2階におったらこの子下へ降りちゃうし、家内が下へ降りたら上へ上がっちまう、家内が離れ行ったらこの子前へ来ちゃうし、家内が前におったら離れちゃう。これは家庭のもてんこや。まあ神主さんか駅舎か坊主やないよ。親父も弟をさじ投げて勝手にせえ言いました。ところが今度母親ってような愚痴なもんでございましてね、いつまででも私がボロボロも着て50まで騒動におりましたが、ちびげた履いてボロボロの着物衣も着て帰ります。お前さんはいつになったらおっ様になれるねやみんな若い人が紫の衣も着てなさるのに、お前さんいつまででもボロボロも着て恥ずかしいやないか。世間の噂を聞くと、うちに奥さんがあってもよそにできて子供があったりするんだが、うちのおっさんにはどこぞないのかいな、なんてとんでもないことを申しますね私は片輪に産んだ覚えはないが、なんて言います親ってものは、まあ私の幸福っていうことを考えるけど、肉体的なものの世界しか考えない。出家をして道を求める幸福なんてものは親には分かりませんね、全然分からない。だから母親や父親が幸福にしてくれようという努力よりも、自分の心が菩提心を起こすその道を得た幸福なんてものは、親や兄弟の授けることのできんものがありまする。お互いの心が菩提心を起こすほど人間を幸せにするものはありませんよ。まあそんなことで私、親に苦労ばっかりかけて親孝行なんて一度もしたことなかったんでございます。一度だけ私が病気上がりに母親と二人で三河の蒲郡の浜で一夏暮らしたことがあり、山の中で暮らした母でしたから喜んで、毎日浜へ出てはこの貝殻を拾って楽しんで、塩湯をこしらえてもらって塩湯に入って喜んで、晩年に亡くなる時に私参りましたら、枕元にこの小さな箱の中にその貝殻がたくさん入っとる。何十年か前に私と浜へ行った時の貝殻が取ったって、それが枕元におり、病気で寝とりましたが、あれは胃潰瘍でございましたが、3年ほど寝とりました。お母さんこの貝どうすんねん、寝とって退屈で何にも用がないから般若心経を一巻読んでこの貝をこっちや、一巻読むとこっちやるやつ、ああお経を読む会がない。亡くなりましてからその横に手帳が、今日は250巻、今日は200巻、ちゃんと日記が書いて、最後に般若心経がちょうど20万巻が最後でございました。死ぬ時にもうお経三昧で亡くなったようで、まあそれだけが親孝行にもなりませんけど、まあ親がそういう気持ちで死んでくれたかと思うとありがたいと思うのですが、母親がなんぼ可愛がってくれても、父親がなんぼ大事にしてくれても、親戚や知人がどんなに自分をかばってくれても、それは物の世界、それは金の世界、体の世界であって、本当の幸福にはなりませんよ。自分を本当に幸福にするものは、菩提心を起こして不生不滅、永遠な自分を悟らせていただく、そういう菩提心を起こし道を求めるという心の起こることが一番自分を幸せにすることでございまするよ。こんにちは、そこまで。ございました。は21ページから、題し花の部としてあります、花に関すると申しますか、花に、ついてお示しくだされたお言葉が集めてあるわけであります。44番、誰かこの地を征服す 誰かまたこの閻魔界と天界とを征服す。誰か前節の弱情への道を積むことなお賢き人の花を積むがごとくする。45番。仏教を学ぶ人はこの地を征服す。またこの閻魔界と天界とを征服す。仏教を学ぶ人は前節の弱情への道を積むことなお賢き人の花を積むがごとくす。46番。この身は水末のごとしと知り、陽炎のごとしと悟る人は、マラの 花屋を破り、塩を見ることなし。47番。先進に花を取る人を死は捉え去る。あだかも眠れる村人を暴流が氷凍するごとくにか。48番。先進に花を取る人を死は征服す。欲において赤ざるうちに。49番。蜂が花と色と花とを損せずに蜜を取りて飛び去るごとく、知者の村に骨敷きするもまた叱るべし。50番。人の過失と他の差と不差とを見るべからず、ただ己の差と不差とを見るべし。どうも。翻訳というのは難しい言葉を使わにはいかんものと見えます。こんな難しいこと言わいでもいいと思うのですが、学者というものはなるべくわからんことを言わんと学者のように見えんらしいので。誰かこの地を征服する。地と申しますると、汚れという意味になります。まあ、最もキリスト教の方でそうおっしゃいます。御心の天になるごとく地にもならせたまえ。天は清らかだが地は汚れた。人間の欲望であります。誰かこの地を征服すというのは、自分の欲望を征服し、この世の中の汚れを征服する人は誰でしょうかということ。誰かまたこの閻魔界と天界とを征服す。閻魔界というのはヤーマというボンゴでございます。地獄のこと。この世だけでなしに、誰が地獄を征服するか、また天界を征服するか。天国。キリスト教やヒンズー教では天国が神様のいらっしゃるところでありまするが、仏教から見ると天国も迷いで、天国へ行っても迷う。人間に欲望のあるうちは天国へ行っても迷う。天国は楽しいところだ。思うことが何でも叶う。いいようでありまするが、そういう欲望のあるのは迷い。また転落せぬ。そこでこの地上も征服し、地獄も征服し、天国も征服する。そういう人は誰でしょうか。人間の醜い欲望にも価値、 地獄へも落ちない、天国にも行かない、そういう悟りの開けた人は誰でしょうかということです。誰か前説の弱情への道を積むこと、なお賢き人の花を積むがごとくする。あれも無理な難しい言葉でありまするが、賢き人というのはこの翻訳が無理でありまするが、花を積むことのベテランというか、花を積むことの商売の人、花輪を作る人、インドでも南方でもハワイあたりでも、時期に珍しいお客さんが来られると花を首にかけてくれます。礼と申しまするが、あの花を専門で摘む人が毎日この花を摘む、木を傷めんように花を集めていく、そういう専門家が花を集めるように、お釈迦様の結構な仏の教えの良い言葉を集めて楽しむような人は誰でしょうかということです。前説の弱情への道、難しいこと申しますね。前説の弱情への道、弱情ということは涅槃弱情と申します。仏教の三宝印と申しまして、仏教であることの規約が3つあります。諸法無我、諸行無常、仏教の教えの原理がこの3つで、諸行無常、この世の中のものは全て動いていく、動かんものは何にもない、これが仏教の原理だから、神様ってものもない、永遠に動かん神様なんてものありえない、全ては動いていく、動いていくものは神様じゃないはず。諸法は無我、すべてのものには自我というものはない、我というものはない、我があるようにみんな思っておりまするが、それは錯覚だ。赤子のような心にならなければ天国に入れんとキリストもおっしゃったが、赤子には我はない、自我はない、それが純粋な人間だ。いつの間にやら自我ができちまったの。自我というものがお互いなければ生活はできんわけでありますが、一応名前があり個性があり私というものがあって、こうして生活しておるのでありまするが、しかしそれは実在じゃない。毎日動いていくもの、毎日変わっていくもの。諸法は無我、この世の中に存在するものには我はない、これが仏教の原理の一つで、それならこの世の中に永遠なものはないか、永遠なものはないか、その永遠なものを求めてお釈迦様は山へ入ってご修行をなさったんでありまするが、その永遠なものは、永遠なものは赤子のような何にも思わん静かな心が永遠で、鏡のようなものが来れば映す、 去れば消えて後に何にも残らん。そういう静かな、動かない、何にもない無という心が永遠だ。自我とか個性とかいうものを荒らしめておるもう一つ奥の人間性っていうものが、それは盤経禅師がよくおっしゃる古桶の底抜け果てて三階に一元僧の輪もあらばこそ、よく一元僧と言って丸を書きまするが、人間の本心というものはこういう丸いもんだ。丸いですねこれ。やっぱり心が丸いと丸いが上手で書いてます人間の本心はまん丸だ。赤子の心は丸い。丸いというと何かまた輪があるように思いまするが、鈴木博士の言われる円周のない円だ。古桶の底抜け果てて、お互いの心というものは古桶のようなもの、底があるから、その底に経験がたまり、知識がたまって、そこに自我というものがあるように思うのであり、我というものが出来上がる、自我というもの、個性っていうものは、経験と知識の集積です。その古桶の底がポンと抜けてしまうっていうと、我が抜けちまう。我がなくなっちまう。そうして、周りの枠が外れちまって、まん丸な竹の玉だけが残る。玉だけ。それが生まれた時の純粋な心、人間の心で。鏡のような心。何にもない。何にもないが、犬が鳴けばワンと聞くし、スズメが鳴けばチューと聞く。犬が鳴いてワンと聞くのは自我じゃござんせん。誰が聞いても犬が鳴けばワン。お釈迦様が聞かれてもワン。小敷が聞いてもワン。おじいさんが聞いてもワン。子供が聞いてもワン。大学の先生が聞いてもワン。赤子が聞いてもワン。裁判所の長官が聞いてもワン。死刑囚が聞いてもワン。自我に関係ない。個性に関係のない。そういうものが生きておる人間性でなくちゃ。自分と他人の区別がないのだから、そこに温かい愛情がなくちゃ。愛は神ない。慈悲は仏ない。そういうものが純粋の人間性。それは涅槃寂静と言うて、涅槃寂静と言うて、何にもないのだから静かであって、そして何にもないのだから不滅で。盤経禅師はよくおっしゃる、人間の本性というものは鏡のようなものじゃぞ。何にもない。物が来れば移る、物が去れば消える。鏡の中にできたものもなければなくなるものもないぞ。生ぜず滅せず。汚い犬のクソを写しても鏡は汚れんぞ。きれいな花を写してもそれで鏡がきれいにはならんぞ。鏡の中は汚れず清からず。物が写ったからといって鏡の目方は増えない。物が去ったからといって鏡の目方は減らない。鏡の中は増ず減らず。生ぜず滅せず、汚れず清からず、増ず減らず。風生風滅、風空風情風増風下。般若心経にあるのは人間の本性を歌われたものだ。本性は、人間の生まれたままの本性は、男でもなければ女でもない、金持ちでもなければ貧乏でもない、善人でもなければ悪人でもない、綺麗でもなければ汚くでもない、学者でもなければ無学者でもない、何にもない。何にもないからみんな平等です。人間が平等だってのはそこだけ。他のことはみんな違う。個性はみんな違う。 自我は皆違う。人間が平等だって、完全に平等だっていうのは生まれた時の心だし、それは風生風滅風空風情ゼロだから、何にもないのだから、生まれたでもない死ぬでもない、綺麗でもない汚くもない、増えもせん減りもせん、そういう心境が涅槃寂静、仏教の悟りであります。そこで前説の寂静への道を継ぐことということは、お釈迦様の説かれる悟りへの道の、悟りへ行く道の道を集めること、悟りの道を集めて修行すること、花屋さんが花を集めるように一生懸命にお釈迦様の教えを集めるのは誰でしょうかね。そういう人が賢い人ですよということ。45番、仏教を学ぶ人は地を征服す、またこの閻魔界と天界とを征服す。仏教を学ぶ人は前説の寂静への道を継ぐこと、なお賢き人の花を継ぐがごとくす。これは同じことを繰り返されたんであり、誰かこの地上の欲望を征服し、地獄を征服し、天国を征服する人は誰か、仏の悟りの道へ行く教えを集める人は誰か、それは仏教を学ぶ人だ。仏教を学ぶ人が地上を征服し、地獄を征服し、天国を征服する。仏教を学ぶ人が仏の尊い悟りの教えの道を集めまする。同じことを繰り返されたんである。仏の教えを学ぶ皆さん方が地上の汚れた地上を征服し、恐ろしい地獄を征服し、享楽ばかりの天国を征服し、全てを超越した悟りの世界、ただ愛と慈悲だけの世界を悟ることができまする。46番、この身は水末のごとしと知り、陽炎のごとしと悟る人は、マラの 花屋を破り、地王を見ることない。この身は、お互いの体は泡のごとし、水の上に浮いた泡、あるいは滝が落ちるところにパッと吹いてくるしぶきです。しぶきのようなもの。人生は泡のごとくしぶきのようなもので、陽炎のようなもので、お経の中には、金剛経の中には、一切無為法、無限妄用のごとしとあります。人生は夢のごとく、夢のごとく、幻のごとく、泡のごとく、影のごとく、梅雨のごとく、稲妻のごとく、人生はそういうもんだ。この世の中は全て毎日動いていくものである。生まれたものは必ず死ぬのだし、できたものは必ず壊れる。無常である。永遠にあるものは何にもない。太閤さんでさえも、太閤さんも死ぬ時には、梅雨と起き、梅雨と消えぬる人の世や、何話のことは夢のまた夢と言って亡くなる。太閤さんほど出世した人はありませんが、一生終わってみると、住んでみると、あの派手な太閤さんの一生も夢みたいなもんで、草の葉に置いた梅雨みたいな、梅雨と起き、梅雨と消えぬる人の世や、 何話のことは夢のまた夢だ。本当に夢でございましょう。消えちまう。太鼓さん消えちゃった。どこにももう太鼓さんおりゃしません。太鼓さんが使った千成廟丹のバレンだとか鎧だとかそんなものはどっかにあるか知りませんが、太鼓さん消えちゃってどこにもおらへん。この世の中のものすべて消えちまう。やれ殺したの貼ったの盗んだの盗まれたの憎いの可愛いのって一生騒ぎますけれど、住んでしまったら夢みたいなもんで、泡みたいなもん、水の上の泡みたいなもん、かげろうみたいなもん、露のようなもの、ピカッと光った稲妻みたいなもんで、というといかにも仏教ってものは消極的で遠征的だと言われまするが、だからその現実を捨てて、そして悟りを開いて、世界がそのまま自分だ、人類がそのまま自分だ、この世界がそのまま私の世界だ、この世界を立派に建設していくことがお互いの喜びだという、その喜びに入らなければならんというんだ。自我を忘れて大きな悟りの世界へ入れた。これが仏教の教えでございましょうね。この身は泡のごとしと知り、かげろうのごとしと悟る人は、マラの花屋を破り、マラは悪魔、悪魔が花のついた矢を、花のついた矢を人間に追いかけてくる。そうするとすっかり誘惑をされて人間が迷ってしまう。その悪魔が人間を誘惑する花のついた矢を捨てて、矢を折って、死亡を見ることなし、死んでも地獄へ行くようなことはね、悟りが開けたら死んでも地獄へ落ちるようなことはありません。生き死にを超越することができます。生き死にを超越することができる。昔話にありますがね、ある人がこの夢で灘の名酒をもらった、蔵出しのいい酒をもらった夢を、まあ結構な酒をもらった、酒好きで、今日はこれでお正月ができる、昨日は旧の元日だったそうです。こんないい酒もらって今年はいい正月ができる、まずお顔をしてと思って、お顔をしておるうちに夢が覚めちまう。惜しいことをした、あのまま飲めば飲めたのに。お顔をしたばっかり夢が覚めちゃう。そういう話がありますがね、どうでございますかね。生きとるうちに社会事業にも金出したらいいだろうな、清白寺のためにも、あるいはこの頃の気の毒な不遇な子供がたくさんあるが、あの人たちにも金あげたらいいな、あっちにも金出したらいい、こっちでも金出したらいいと言うとるうちに死んでしまって地獄へ落ちた。どうでございます。金持ったまま地獄へ落ちて、こんなことなら置いてくれよかった。そんなもんでございましょうね。47番、先進に花を取る人を死は捉え去る、あだかも眠れる村人を亡竜が氷凍するごとくに。先進に花を取る人って、これは悪い方でございます。花を取るというのは享楽をするということ、この世の中の楽しみに溺れるということで、一生懸命に花を取ってこの世の中の享楽に一生懸命になる人は、それはもう死に捉えられる。その人の生活は死人と同じことだ。その人の魂は死んどる。あだかも眠れる村人を亡竜が共闘するがごとくに。 去年の洪水、台風みたいなもので福井県のどっかのように寝ておるうちに大水が出て村中流されて、洪水で知らんとるうちに内元、寝とるうちに流されてしまったと同じように、凶楽にうつつを抜かして毎日物質的な官能的な凶楽の日暮らしをしておる人はそのまま地獄で、そのまま死に、死人と同じことで、こういうことでございます。目が覚めない、目が覚めないがなめたままに凶楽したまま地獄へ落ちていくのだから、寝ておる時に洪水に家ごと流されたと同じことである。48番、先進に花を取る人を死は征服す、欲において赤ざるうちに、これは同じことを繰り返された。先進に一生懸命に欲だけで、欲望の満足だけで、享楽だけで、この浮世の花をあさって、そして日々を快楽だけを求めておる人は死に征服される、死が征服する、その人の生活は死に、死と同じことだ。欲において赤ざるがゆえに、いくら享楽を求めても、いくら快楽を追うても、その人は決して満足するときはない、快楽に満足はない、享楽に尽きるときはない。この通りだとは思うんでございますね。先だって朝日新聞に社説の中に書いてありましたが、昭和6年の昔の兵隊検査に当時の青年の思想を調査したのを見ますると、清く正しく生きたい、人類のため、社会のために働きたいっていう、そういう青年の希望が寄せて集めて 60% ほど、人生は清く生きたい、正しく生きたい、世の中のため、人様のためになる生活をしたいというのが半分以上。今日の成人式の若い人たちの思想を調べてみると、世の中のためなの、人のためなんていうのは 2% しかない、100人に2人しかない、清く正しく生きたいなんていうのはない、みんな自分の趣味にかなったような幸福な生活をしたいっていうのはみんな大半、それほども人間の思想が変わってきたんでございます。そこで今の世の中は自我の尊重、個人の尊重ということが教えられまするが、その自我の尊重とは一体どういうことだと言ったら、私がしっかり幸福をつかみたいということでございます。私がより多く幸福をつかむということが人生の目的でございます。その幸福といったら享楽です、享楽です、官能的な物質的な享楽だけが今日の若い方の人生の目的らしいのであります。そういう人生には意味がないと言われるので、そういう人生には意味がない。欲求というもの、欲求を満たし欲望を満たすことを今日のお方は皆幸福だと思っていらっしゃると思う。快楽、快楽が幸福だと思っていらっしゃるでしょうが、人間の欲求なぞというものは限りのないもので、この限られた世界でみんなが欲求を満たそうとすると、みんな欲求不満な、欲求不満。その 欲求不満が爆発すると青少年が不良化するということになるでしょうね。みんな幸せにやっておるのに俺だけ惨めで、みんな上の学校へ進学していくのに俺たちだけは中学を卒業して会社行って働かんなら、人間平等じゃないか。なんで俺たちだけ中学出て働きに行かんなら、お父さんはうちにおったことあらへん、おっかさんも働きに出て僕ら一日うちほっとかれる、鍵っ子ならいいがうちには鍵もあらへん、盗まれるものあらへん。学校行ってみたら先生は進学組ばっか大事にして僕ほっとくやない。友達もみんな上行くって楽しんでるけど、僕らそういう仲間には入れない。僕らだってうまいもの食いたいやないか、遊びたいやないか。12や13の子供がグループ作って窃盗団を作る、これみんな欲求不満で、欲求不満で、だんだん大きくなると欲求が大きくなってきます。うちのものを持ち出してそこらで遊び歩く、うちのものを持ち出せなかったら人のものを持ち出したらいい、間違ったら殺したらいい、かまへん。人間は権利がある、自由がある、何やったっていい。欲求ということが人生の目的だという人生観からはどうしてもそういう不良分子が当然出てくると思うのである。よくお話をいたしまするが、昨年の3月の東大の卒業式に総長さん何とおっしゃって、出世コースに安住せずして社会の歪みを直す医者になり、東大へ入るような諸君は恵まれた人だ、選ばれた秀才だ、これから社会出ても自分たちはいい地位が待っておるだろうが、出世コースという今日日本にあるたった一つの道を、道徳なんて道は日本にはないんで、出世コースという道があるだけ、その道をうまく走った選手だ。しかし君たちがその出世コースを走った反面には何十倍の脱落者がある、それみんな不満なんだ、それがみんな不良化していくのだから、そういう社会の歪みを直す医者になってくれ。ということは日本の秀才はみんな自己主義者ばかり、自分さえ良ければいいという考えが多いが、諸君はどうかそうならんでくれっていう総長さんの注意で、今の秀才みんな自己主義者。なぜかなら幼稚園から人を押しのけて入っていかない、小学校から人を押しのけて、中学も人を押しのけ、高等学校も人を押しのけ、大学へ行っても人を押しのけ、人を押しのけて走ってきた人たちだから、社会へ出ても人を押しのけることしか知らない。それじゃ困るっていうのが総長さんの悩みでしょうね。今日の秀才がみんな利己的でいかん、もっと温かい社会愛を持てということが総長さんの言い分でありまするね。その脱落者、出世コースを脱落したものは一体どうなりまするかね。この頃もありましたね、何かそんな高等学校かの3年かの子が大学を落ちたがためにどっかに火をつけたんでしたかね。心の不満の持ってき場所がない、人から勉強せって言われて勉強するのは私は嫌だと言って、私は空の雲になりたいって書き置き換えて鉄道自殺した女の子もあります。脱落者、どこでしたかね、岐阜県の加茂市というところで、私どもの修士の証言短大っていう大学、そこの学生が映画館で便所で知らん少年に刺されて死んだ、殺され、なんで殺したかと言ったら、 自分が大学へ入れなかったんで、覚悟を見たやつ、覚悟をかぶったやつ見たら腹が立つ。こういう脱落者がたくさんあるのであります。神は東大での秀才から下は脱落者までが人生の目的は享楽だということになったら、この世の中もう混乱せざるを得んのであります。享楽というのはマイナスなん、欲求というのはいわばマイナスなん、そのマイナスをプラスで物でもってプラスしていくことを幸福だと考えるのでありまするが、それが満たされないから欲求不満なんですが、よし満たされたところが、これはプラスマイナスゼロ、マイナスという欲求をプラス、物というプラスでうずめただけの人生だから、これはプラスマイナスゼロ。それをお釈迦様は死が征服するって、そういう人生は死だ、その官能的な幸福、幸福っていうものはもうほんのわずかな時間しか持たんだ。お昼にお腹が空いた、うまいもの食べたいなと言って自分の好きなごちそうを食べても、それ幸福です。幸福だ、うまかった、それ晩まで持たん、晩まで、その幸福は。また晩になったらまたうまいもの食いたい。つまり欲求という穴を一生かかってうずめるだけの人生だから、そういう人生はプラスマイナスゼロ。私はそういう人たちを消費的主体性と言いたい。消費的主体性です。善の悟りはどこまでも創造的な主体性でないといけない。創造的な主体性です。人間はこの世の中へ生まれたら何かを作り出して、その作ることに喜びを持つ、何かを愛し何かを育てていく、そういうことに喜びを持つ、これが創造的な主体性。人間が動物と分かれたのは道具を発明したことから分かれたと申します。道具と鏡を発明したことが人間が動物と分かれたところで、鏡を発明したということは自分で自分が分かったということ、つまり自己反省ができるということ、そこから宗教ってものが出てきた。道具を発明したということは自分で物を作ることを覚える。動物は与えられた植物を、自然の与えた植物だけを食べて、食べ尽くすと今度はあるところへ移動して、それ食べ尽くしたらもう自滅をする。人間だけが道具を発明して自分で物を作ることを考えて、動かなくてもいい、飢饉でもそこで生活ができる、寒い冬でも物を蓄えて生きていける、そこに人間の力が出てきたのでありまするが、それが今日の科学にまで発達したのでありまするが、物を作る喜びというものが人間の喜び、人間でなくちゃ。米を作る、麦を作る。この頃唐木純蔵という変わった随筆書く人がありまするが、何かの中にこの今後の世の中は社会生活が実に無味乾燥になる、みんな歯車の一つになる、組織の中で意味のわからない仕事を時間だけやるっていう面白くない世の中にこれからなっている。しかしこれからでも本当に人間らしい喜びの持てる職業は学校の先生とお百姓だ。なんぼ世の中が進んでもお百姓はやっぱり土を耕して種まいて自分で物を作って、その物を作る喜びってものはお百姓でないとわかる。学校の先生は子供からだんだんと人間を育てて教育して立派な人を作って いくつになっても何年経っても道で会えば先生先生と言ってくれる。学校の先生とお百姓ほど面白い仕事はないということを書いてありまするが、 物を作るということに人間は幸福を感じる。その物を作っていきさえすれば、自分の生活などは考えなくっても自然に保障されるというのが、私は創造的人格でなくちゃなる。今の世の中は作ることを忘れて、いかにして消費するかということしか考えない。消費は文化だ、消費は道徳だ、そういう人生観は私必ず行き詰まる。そういうことでは世界は滅びます。お互い何かを作ることに喜びを感じていく創造的な主体性を自覚することが善でなければ、それが生きとるということ。だから消費で生きていく人は生きておるように見えるが死んでおる。その人の生活は死で、なぜかなら何も作らんから。それをお釈迦様はおっしゃるの。先進に花を取る人を死は征服す。一生懸命に享楽だけを求めておる人は死人と同じこと。その人の生活は死だ。欲において赤ざるうちに、一生かかっても欲求不満で、ついにその人は死の虜になる人たちだ。49番、蜂が花と色と花とを損せずに、蜜を取りて飛び去るごとく、死者の村に骨敷きするもまた叱るべし。これも難しい翻訳ですが、これは有名な言葉であります。死者、これはお釈迦様がお弟子におっしゃったのでありまするから、お釈迦様のお弟子、出家というものは何もかも、家も捨て、家庭も捨て、財産も捨て、何もかも捨てて人類のために出家をしたのであるから、社会がその生活を保障してくれる義務がある。その人に供養をすることが自分の幸福だ。これが仏教の托鉢の精神であります。出家というものは自分の欲を捨てて人類に代わって修行をしておるのだから、そういう人が多いほど世の中が清らかになり明るくなるのだから、在家のお方は出家のために自分の余ったものでいいから、余ったものを施せば出家はそれで最低生活ができる。出家というものは最低生活をして、最低生活をして最大の幸福を感じていくものが、私は善というものだとよく申し上げます。最低の生活で。その骨敷きをして托鉢をするのに村へ入りまするが、その村へ入った時に謙虚な気持ちで本当にお余りを頂戴するというような無欲な心で托鉢をせんといかんぞと教えられるのであり、例えて言うならば蜂がです。蜂が蜜を取るのに、蜂が蜜を取るのに、蜂が花の中へ入ってその花の蜜を取りまするが、その蜂は決してその花に傷つけない。その花の色を傷つけない。花の匂いも傷つけない。花には少しも傷つけずに、蜜だけを頂戴して蜂が花から待って出る。しかも花の花粉を持ってきて、他の花にその花粉を移すことによって花が実を結ぶので、出家は在家の村へ行って托鉢するときに、相手の感情に傷つけちゃいけない。相手の財産に傷つけるような托鉢しちゃいけない。相手が気持ちよく喜んで出していただいて、相手が本当に満足されるような、喜ばれるような托鉢の仕方をせんといかんぞよという教えでございます。この頃托鉢をするのは禅道だけでございまして、世間のお寺さんは托鉢なんてことはいたしません。托鉢をせずに財産で食っていきなさい。 しかも奥さんもろうて子供ができる。やっぱり奥さんには着物の、正月なら着物も買ってやらんならんし、子供は学校へやらんならんし、お金がいる。そうするとこれ段階へ行って寄付集めてくるんだ。これは必ず相手の感情を傷つける。時には無理して出しなさる方があると相手の経済まで傷つける。この頃も大法輪っていう雑誌にある実業家が書いてる。うちの会社へある本山の館長が盆山大勢引き連れてやってきて、そして本山の何やら維持費高に金出せと言ってこられたが、そんな金は出せる。今の盆山が本当に世の中のため、仏法のために働いてくれるんなら金出すが、本山の伽藍の維持のために金出してくれなんて、綺麗な着物着てぞろぞろ来られたって出す気にはならん。そうでござんしょうね。今の世の中のお寺が財家に寄付を求めるのは、蜂が蜜を取ると同時に花を散らし、花粉を、花を散らし、匂いまで奪って台無しにして出てくるんだったら、それは困る。そんな見苦しいことはない。蜂はそんなことしない。ただ花の中へ入って蜜だけ頂戴して、花には少しも傷つけずに、しかも花粉を取ってよそへ運ぶ。そういうきれいな、きれいな托鉢の仕方をしなければいけません。これはまあ盆栽に対する注意であります。旗のおっさんから怒られるから、もうおじさんそんなこと言ってくれちゃ困るやない、これから寄付もらえんやない、恨まれるかもしれませんが、お経にそう書いてあるって。50番、他の過失と他の差と不差とを見るべからず、ただ己の差と不差とを見るべし。これは他人の過失を見るな、他人の噂をするなということで、 他の過失と他の差と不差とを見るべからず、他人の失敗や他人がどんなことをして、いいことをしておるか悪いことをしておるか、悪いことはするがいいことは一向しておらん、そういう他人の欠点を見るな。それよりは自分がいいことをしたか悪いことをしたか、いいことは一向せずに悪いことばかりしとりゃせんか、自己反省をせよというのでございます。それはお互い誠に適切なありがたいお言葉であります。その通りでなくちゃなります。愚道和尚という人は、人が他人の噂をしておるというとすぐその席を立たれたという、人の噂嫌いだ。戸隠道も人の噂をしがちなものでありまするが、人の噂をするというのは、つまり心に余裕が、心に隙があるからでございます。自分のことを一生懸命にやっとる人は、人のことなど考えておる隙はない、暇はない。ある人がヨーロッパを旅行しまして、国民の気質というものは面白いもんだ。ドイツで勉強しておるときには、ドイツ人というのは非常にこの高色人種、顔の色の変わったのに興味を持って、関心を持って、うるさいほどつきまとう。物を買いに行っても一時こう関心持って、この観察される、道歩いとっても観察される。ところがフランスへ来たら、ちょっともフランスの人たちはこの色の違ったやつが歩いとって見向きません。店へ行ったってその何とも思わない、当たり前に売ってくれる。下宿屋行っても少しも生活に干渉しない。フランス人は自分の生活に一生懸命だ。外国人などどうだっていい。 それだけ国民の性格が違うということが書いてありましたが、自分の仕事を一生懸命にやっとる人は人のことなぞ噂せんもん、何にもせん肥満人が人のことばかり言うんでござる。これお互い注意せんならんことだと思うのでござる。先ほどの蜂が花の蜜を吸って花に傷つけないという話でありまするが、私の師匠が、そこの布引きの特攻員で修行ができましたときに、もう一つ前のお師匠さんの良縁老館から、お前のような横着者は、お前のような世間知らず苦労知らずはちっと苦労してこい、四国八十八箇所修行してこい言われて、四国周りに伊予の大津というところを通りまして先へ参りますると、内子という村があって、その先、今は何と言いますか、村の名前が変わっとるようでありまするが、そこに豊の橋という橋がある、重屋の橋と書きます。豊の橋、これは弘法大師が昔遍路をなさる時分に、その辺の部落を回って一晩の宿を壊れたけれど、宿貸すうちが一軒もなかった。弘法大師、仕方ないからこの橋の下で一晩の宿をなさる。そして一晩いろいろと考えられて歌をお作りになったのに、雪悩む浮世の人を渡さずば、人よを豊の橋と思ほゆき、こういう歌。旅の出家に一晩の宿を貸すことも惜しむ、そういうことではこの村のみんなの毎日の日暮らしがどんなにか厳しいことだろう、円満には言っとるまい、この社会の暮らしにくい厳しい生活のもう少し明るく温かくなるような方法はないものじゃろうか、みんなが譲り合い助け合い与え合っていくような生活はみんなにどうしたら分かってもらえるじゃろうか、この邪険な村の人たちにどうしたら物心が与えられるだろうか考えたら、一晩が一晩ほど長かったという歌でございます。つまり村の人の邪険を恨まずにどうしたら救っていけるかということをお大師様一晩考えられたという。その橋を渡るときは遍路さんはわらじを脱いで裸足で渡ることになっとるんでございます。ところが私の師匠は若いときから元気で豪放な人だから、なんだこんな橋、俺は素人みたいにわらじなんぞ脱がんぞ、俺も工房も同じことやねんけ、わらじ履いて言うよと。橋渡って向こうへ行きますと、向こうの橋のたもとに立て札があって、その歌が書いて、生き悩む浮世の人を渡さずば、人よを豊の橋と思ほゆ、読んどるうちに涙が出て涙が出て、もう泣けて泣けてどうにもしょうがない、これは俺が悪かった、俺が間違った、また元へ戻ってわらじ脱いで渡り直したということであります。そういうところに出家のあり方というものがあると思うのであります。越後に柿崎というところがありまするが、親鸞上人が越後へ流された時に、これもまた雪の深い日に一軒の農家を訪ねて一晩の宿を壊れ、その家の主が邪険でやっぱり断られたからしかならない、外へ出てその辺りを訪ねるけれども、えらい吹雪で、とてもその家のあるところがその辺り探してもない、仕方がないから 断られたうちの軒を借りるのは心もとないことだが、他に宿かるところがないからというので、お弟子一人連れてまた元の家へ来て、外から手を合わせ、断られたうちの軒を拝借するのは申し訳ないが、この雪ではどうにもならんから軒を拝借いたします。二人がそこへ座って、軒で衣の袖頭にかぶって野宿をされる。だんだん夜が更けてきましたら、お弟子がお商人捕まえて、この寒、この雪の中で一晩の野宿をなさる、まかない、お気の毒なことでございます。都にいらっしゃれば立派な公家育ちのあなたが、この偏僻な越後へ来て雪の中で一晩夜明かしをなさるとは、法の民とは言いながら、まことにお気の毒なことに存じます。それにしても聞こえんのはこの家の主でございます。大きな声だけこの界隈に一の家のないことを承知で、この大雪を目の前に見て、宿かさんとは何という邪険なやつでしょう。主がびっくりして、その隙間からじっと聞いとったて、そうして商人に泣きくどいたら、親鸞上人が、いやそうじゃない、わしはこの家の主に感謝をいたしておるぞよ。もしこの家の主が今夜の宿を貸してくれたら、俺もお前も旅の疲れで今頃は大いびきで寝ておるじゃろうが、この夜更けにも手を合わせて念仏唱えさせていただくのは、この家の主が宿貸してくれなんだおかげじゃぞい。わしは喜んで念仏唱えさせてもらってよ。その言葉を聞いて、聞き耳立てとった主が、その言葉にすっかり感激して、雨戸を蹴って外へ飛び出して、雪の中に頭を下げて、申し訳ないこといたしました、邪険な私をお許しくだされと言って、奥へ生じてお止めしたというか、そこにご坊が立ちまして、親鸞上人がその時 歌を詠まれ、柿崎にしぶしぶ宿を借りければ主の心熟し足りけりという歌そこに今日柿崎御坊という親鸞上人の遺跡がござりまするが、そういう心持ちで人の心を傷つけないような、人が喜ぶような托鉢をせんといかんぞよとお釈迦様はおっしゃるのであります。これは盆さんばかりじゃござりません。皆さん方もどこへ行かれても、行った先で人の喜ぶような日暮らしでないといかんと思うので、修学旅行に行った少年や青年たちが国宝のお寺の襖に傷つけたい、せっかく来たんだから何か残していかんな立派な真っ白な塀に持っていて落書きしたりいたしまするが、あれは蜂が花を傷つけると同じでございます。どういうところへ行ってもそのものに傷をつけて、みんなのものをみんなが大事にしていくということが、どうも言いにくいことですが悪い癖のように思います。中国の今日の道徳が、ご愛運動ということをよく言いますが、
これが今日の中国の小学校からの道徳教育でありまするが、祖国愛、まず愛国心を知る。中国を、自分たちの国を立派な国に建設せにゃいかん。人民愛、みんなを愛さねえか。広く人民を愛さねえ、科学を愛さねえ、働くこと労働を愛さねえか。そうして公共物資愛、みんなのものを大切にせ。どうも共産主義の中国がこういう立派な道徳を教えて、日本にそういう道徳が少しも教えられておらんな、おかしいと思うんでございまする。公共物資、みんなのものを愛するってことが一番日本に足らんように思う。山へ行ったら、山へ行ったら必ず何か折って帰らんって言うと承知ができん。花を折って帰る、家へ帰るまでに花がしおれることが分かっとっても花を折って帰る。何か取ってこない承知できる。悪い癖だと思うんですね。北京の昔の紫禁城あたりに戦争中行ってみますと、たくさん落書きがありましたが、そばへ行ってみるとみんな日本の兵隊の落書き、何々連隊、何上等兵なんていうのことが書いてある。向こうの人は一つも落書きせん。公共物資愛、山へ行ったら山に傷つけずに帰ってくる、海へ行ったら海を汚さずに帰ってくる、公園へ行っても弁当や新聞紙を散らして帰らずに片付けて帰ってくる、どこへ行っても傷つけずに怪我さずに帰ってくるという心がけが、蜂が花の中へ入って蜜取って花を傷つけず匂いを傷つけずに帰ってくるように、お互いは村を歩かなければならない。大事なことだと思うのであり、もう一つ申しますると、今日の中国の社会道徳は、